本田健の人生相談ディアー健。本田健の人生相談ディアー健、ナビゲーターの小林まどかです。7月20日にフォレスト出版から発売された健さんの最新刊、一瞬で人生を変えるお金の秘密、ハッピーマネーの出版を記念してお送りしたお金をテーマとした Q&A の特別版が好評だったため、今回はその第2弾お送りしたいと思います。改めまして健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回もですね、このハッピーマネー日本語版の発売後に健さん宛にディアケンリスナーの方、読者の方からお金に関する質問たくさん届きましたので、
はい、
この第2弾として健さんに質問にお答えいただこうと思うんですけれども、
はい、
まずこのハッピーマネーなんですが、日本語版が発売されてから増版が続いて、
はい、
発売の2週間で10万部が突破したということで、これはケンさんのこれまでの作家人生の中でも最速ですよね、
う
ん、
そうですね。というか大体そもそも10万部っていうのは2週間どころか、2年かかったって言ったらすごい数字ですよね。
最高で言ってもすごい数字っていうことですよね。
一生の間に10万部いったらもうすごいっていう数字がたった2週間で出たっていうのは
すご
いことですよね、はい、
どんなお気持ちですか。
まあ、気持ちというかなんか怖って感じですよね。そんなにすぐにみたいな、そういう感じですよね。
ここまでこの勢いがスタートからバーって広がりがすごいっていうのは何でしょう。今回なんかマジックがかかってるんですかね。
まあ、例えばアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで出たっていうような感じのこともやっぱり追い風としてありますよね。それだけじゃなくて日本の出版社のフォレスト出版の皆さんもそうですし、あとその日本の出版に携わる書店の皆さんもすごいこのハッピーマネーすごっていうふうに思ってくださってるので、その期待感がまず最初の10万部で出たんじゃないでしょうかね、はい、
しかも8月は JR 西日本で、
はい、
このハッピーマネーの電車広告が展開されているということで、これはどういう感じなんですか。もう関西地区の方からは、
うん、
報告とかも
届いてるんですか。ドアの横で、ね、でかいこうなんかこう四角の のがもう出てて、
はい、
あれが一月間ずっとですから、はい、だから遠征の本屋さんでものすごい売れてるみたいですけどね、
でしかも全国の書店でも大々的にこの本って展開されていて、
はい、
で検査も各書店にこう講演会とかで回ったりもされていますけれども、
うんうん、はい、
やっぱり反響がすごいですよね。この熱量みたいなのがすごく感じられますよね。
やっぱり一つのお店で1000冊も仕入れてくださって、
でそれってすごいことなんですよね。
あっという間に売ってしまってるっていうのがちょっともう怖いですね、
はい、ということで健さんにお金の質問、
はい、
本当に続々と届いているので、はい、早速紹介していきたいと思います、
はい、
まずはラジオネーム広島のきょんきょんさんです、
はい、
健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
健さんをきっかけにお金と幸せについて自分でもよく考えるようになり、2つほど気になる点が出てきました、
はい、
まずは両親からの影響。両親の価値観はさておき、自分は自分だと思ってはいてもどこかで遠慮のような気持ちを感じてしまっている部分があります。それとパートナーの場合、交際中にお金をきっかけに喧嘩したことが今まで何度かあります。これからお金とも家族やパートナーとも円満に付き合っていく上でどんな気づきがあれば今の現状から抜け出せますでしょうか。健さんのアンサーお聞かせいただけると嬉しいです、
はい、まずね、そのお金とも家族やパートナーとも円満に付き合うことは無理だってことを最初に知っといた方がいいです。
無理。
そう、なぜかというと、もうお金とかそのいろんな問題はもう自分の一番醜い部分を引き出すんですよ。だからちょっとお金のことで気をつけようとかそんなんじゃなくて、やっぱりこう殺意に似たような怒りみたいなものが必ず出てくるんですよね、
はい、
だからその円満に行こうっていうふうに思ってしまったら多分本音で付き合うことができなくなっちゃうので、もうなんかなんで自分ってこんなに暴力的な人間だったんだと思うぐらい、そのなんか感情が出てくるのが普通なんだよってことを最初に言っておきたいです、
はい、でこの両親の価値観がやはり染みついちゃってるっていうのは誰もがそういうのって感じるポイントかなって思うんですけれど、
そうですね、
これはどうしたらいいんでしょう
か。これもどうしたらいいというか、どこまでこう変えたいかってことですよね。例えばさっき の夫婦関係の話を最初にしてしまうと、その夫婦っていうのは必ずお金に関して相違があるんですよ、
はい、
お金は出すべきだ出すべきじゃないっていう感覚って全然違ってて、でそのなんかノリも違うんですよね。もちろん経済状況も違うってことあると思いますけど、でそういった意味でそのお金に対してワクワクしてお金を稼いで使う人と、できるだけお金は使わないでいこうっていう人って憲法が違うんですよ。だからそれをまず理解するってことですよね、はい、でそしてその憲法の厄介なことは、その男性の方のお父さんとお母さん、女性の方のお父さんお母さん、まあ、簡単に言うと4つのファミリーの価値観が入り乱れて2人を邪魔するんですよ、
じゃあ簡単にそれをうまく今のパートナーと融合させるなんていうのは、
そうそう
そう、到底そんな難しいっていうことですよね、うん、
最低20年かかると思いますよ。
ああそうですか。
そうそうそう、だからそういった意味ではその途中でお金がなくなったりすごい入ってきたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういった意味では自分の両親の価値観っていうのを調べながら、そして自分がどういう価値観を持ちたいのかってことを考えるのがスタートでしょうね、う
ん、はい、でも本当にこう感じている方って多いんじゃないかなって思うんですよね、
はい、
やっぱり炙り出されますもんね。
そうそうそうそう、お金って炙り出された後にどうやって2人で何が正解なのかっていうのを話し合って導き出すかってことですよね。
うーん、
その流れの中に癒しがあり怒りがあり悲しみがあり、そして愛があるわけで、
はい、はい、質問ありがとうございます。続いていきますね、
はい、
玉真代さんです。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
新刊の中にお金が欲しい人はお金を与えなさいとありました。仕事で多くの仲間やお客さんに時間もお金もたくさん与えたからか高額を稼ぎましたが、アンハッピーマネーだったのか、自分のために使うお金は残らず、お金も組織も縮小しました。自己犠牲が強かったと思います。好きな仕事なので、今度は新しいやり方で続けたい。自己を満たしながら与えるにはどうしたらいいですか？
はい。これはだからお金を与えなさいっていうのはちょっといろんな意味があるんですよね、
はい、
それだからお金儲けをさせてあげるとちゃんとお金が入ってくるってことなんですよ、
はい、
だただ単にお金をあげればいいっていうことじゃないんですよね。だから皆さんに豊かさとか利益とかをもたらせる人はちゃんと自分も豊かになるようになってるんですよ、
はい、
なのでこのね、玉真代さんが言われている、うん、自分のために使うのお金を残ず、お金も組織も縮小したってことですけど、多分その変なお金の使い方をしたんじゃないかと思います。周りの人たちが喜んで、そしてなんかその人たちをハッピーにしたら必ず回り回ってお金が入ってくるはずです。でそれが入ってきてなかったとしたら何かがまずかったんですよね。だからそれを検証する必要があるんじゃないでしょうか。
それはまずどんなふうに検証できます
か？
ま
あ、例えばだからそのお金の上げ方、与え方が変だったかもしれないし、そのまず本当にお客さんとかの仕事の仲間に利益を与えたのかっていうと、お金をあげたかもしれないけど、彼らがお金持ちになったり彼らが利益を出すってことには貢献できなかったのかもしれないし、
こうやって書かれてるように、例えば組織が縮小したりこうお金が減っていってしまったっていうってことは、たくさん入ってきたとしても結果がこうっていうことは、やっぱりアンハッピーマネーだったっていうことなんですか？
まあ半分はアンハッピーマネーだったかもしれませんけど、まあ、その部分が楽しかったらそこはハッピーマネーじゃないですかね。ただちゃんとお金が残るようなやり方をしてなかっただけのことですよ。
ああそういうことですね。じゃあこう玉真代さんが今後新しいこうやり方でするっていう時には、まずさっき健さんが言ったように最初に検証から入った方がいいっていうことですか？
はい、でそしてちゃんとお客さんになんか物をプレゼントしたりなんかしてればいいってことじゃないんですよ、
うん、
お客さんが実際にすごくそれ役立った、
はい、
感謝してる、自分のお客さんを自分の周りの友達を紹介したいって言われるぐらい本当に利益を与えたかどうかってことなんですよね、
うん、
でそのお客さんにお金とかプレゼントを与えなさいって言ってることじゃないんですよ、
はい
はい、
じゃあそもそもがねそういうところではないっていうことですよね。
そうですね。
その健さんがお伝えしたいことはね、
はい、
はい、さあ続いてはハウオリさんです。健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
両親とのお金のトラブルで両親との確執もあり、お金に対してネガティブな感情があります。どうしたらお金に対して肯定的になりますか？具体的な解決策があれば教えてほしいです。
はい、まあ、両親との間はまあ置いといて、その日常的なお金を楽しく使うってことですよね、
うん、
楽しくお金を稼いで楽しくお金を使う、
はい、
お金が入ってきた時にありがとう、 使う時にもありがとうって言えるような関係になったら、お金のことが楽しくなると思います。でそれと同時にやっぱり両親との確執っていうのも解く必要がありますよね。お金とは直接関係ないはずです、
はい、
お金を媒介としたエネルギーのやり取りでコントロールされようとしたとか、それに対して反発したとか、だからお金全く関係ないんですよね。なので両親とどういう確執があったのかっていうのはちゃんと見て、でそして話す必要があるんじゃないでしょうか。
ケンさん の本にも書いてますけれど、お金って人によっては素晴らしい、本当にハッピーだっていう人もあれば、お金によっていろんなものがこう崩れて良くないっていうふうに言って全く違いますけれど、お金だけ見ればその意味って同じなわけじゃないですか。ただお金っていうだけなのに、なんかいろんな意味付けされてかわいそうだなって思っちゃいますね。
そうそう、でお金のせいじゃないんですよ、
ね、
はい、なので自分がお金と直接関係がないってことがわからないと、なんかお金に対してネガティブなものを投影しちゃうんです
っていうことなんですよね、はいはい。さあ続いての質問です。サザエさんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
ケンさんの本を読んで、もっとお金を使うときに感謝するのが大切と頭では分かっているのですが、お金を払うときにはいつもお金が減ってしまうと思ってしまいます。エネルギー交換なので新しく自分に価値あるものが入ってくると思おうとしますが、心からはそう思えず欠乏感に襲われます。どうしたらお金を使うときに心から幸せな気持ちになりますか。
はい、
これも分かりますね。
そうですよね。
そう、
うん、まあ、お金使わなかったらいいんじゃないですかね。
使わない。
そう、できるだけ、
うん、
そうしたら少なくとも欠乏感は減りますよね。
はい、でも、うん、その本当ケンさんの本読んで、じゃあスーパーに買いに行って、ね、どんな時でもハッピーマネーだと思って、でもついついお財布開けた瞬間にそれが吹っ飛んじゃうんですよね。元々の自分のパターン。
そうそう、それはだからお金っていうのは使ったら減ると思ってるからですよ、お金っていうのは使ったら増えるようになってるんですよ、それが切り替えられるかどうかってことですよね。
そこが切り替えられなければ本当に今までのままと同じですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。なぜかというと、お金を出すことによって流れを作ってるわけですよね、
はい、
だから必ずその流れっていうのは戻ってくるんですよ、
ね、
ただ戻ってくるところの回路を開けてないと戻ってきませんよ、
はい、
例えばなんかそのお金を使うだけ使ってお金が入ってくるのが、例えば旦那さんだけの収入とか、あるいは会社員だけの収入だったら入ってきようがないじゃないですか、
はい、
だから言ってみれば放流してさあ帰ってこようと思って魚が待ってんのに、帰ってくる場所がないから別のところに行っちゃうみたいな、だからお金がせっかく帰ってくるんだったら帰ってくるようなその場所を作っとかないとダメなんです。でそれがちゃんとあったら、
はい、
お金を使ったら必ず戻ってくるなっていう感覚があるはずなんですよ、
はい、
でもこのサラリーマン的な感覚、毎月30万のお給料の中でやりくりして、でお金を払ったら今の貯金が減るようなっていう感覚だと確かに減るんですよ。でも考えてみた時に、お金ってきれいに循環で回ってるってことが本当の意味で分かったら、もう一生欠乏感に悩まされることはないんです。ただこれってね、その信仰と同じようなもので、その欠乏があると思ったらもう欠乏しか見えなくなるんですよ、
はい、
うん、トランスに入っちゃってるんですよね、
はい、
だから催眠術にかかったかのように、お金は減ると怖っと思ったりだとかっていう風になっちゃうんです、
うん、
なので実際に本当何が起きてるのかっていうのをカメラを引いてちゃんと観察するっていう知性と感性と感情的な健康さがないとやっぱ見えてこないと思います、
ね、自分が出したらトランプと一緒で、自分がカード引かれたら自分の手持ちがなくなっちゃうみたいな、うん、ああいうなんか怖さってなんか刷り込まれて、うん、あるんですよね、人の中に、
はい、そうそう、それを変えるしかないですよね。これも時間かかると思います、
はい、さあ続いてです、ちょっとラジオネームのない方なんですが、ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは、
今29歳で会社員をしています。仕事は頑張っているのですが貯金がたまりません。贅沢しすぎているつもりもありませんが、契約社員なので元のお給料も多くありません。お金の設計図の話が書かれていました。どうしたら自分のお金の設計図変えられるのでしょうか。
これはですね、その自分のお金の設計図を変えるためには、お金をどう稼ぐのかっていうのを最初に考えなくちゃダメなんですよ。で、そのまず収入が低すぎるとお金残らないのは当然ですよね、だからどうやったら自分が収入を高くできるのかってことを考えてみてください、
はい、
多分派遣の仕事とか、契約社員の仕事じゃなくて正社員の仕事をするか、あるいはちゃんともっとお給料を出してくれるようなところで働かないと、どんだけそのお金のことを気をつけたとしても多分お金残らないと思います。
うーん、 そうするとこの設計図っていうのは、まあ、皆さんそれぞれが持っている設計図っていうのは、うん、書き換えはでも簡単ですか、難しいですか。
いや、あの簡単難しいっていうことではないんですよね。やっぱりその自分の人生をそのどういうふうに生きるのかっていう延長線上にしかないんですよ。だから1秒で書き換えるってものじゃありませんけど、まあ、そういう意味では難しいのかもしれませんけども、永遠に書き換えないかというとそうでもないですよね。でも例えば自分がそのお金を受け取る器を作ればいいだけなんですよ。例えば自分の会社を作るなり自分のサービスなんかを作ればいいんだけど、多くの人たちがそれやればいいって頭で分かってるんですよ。でもやらないのはやっぱりそうやってお金が入ってきたらなんかちょっと調子くるんですよ。夫婦の力学も変わるかもしれないし、あるいはなんか今までボランティアでやってていい人だっていうふうに自分で思ってたけど、それをお金をもらい出したら急になんかあなたは商業主義になったのねとか、
はいはい、
お金のためにやってるのねっていうふうに言われたくないから、いやいや私はボランティアでやってます、お金もらわずにやってます、だから清い人ですから悪い人だと思わないでくださいねっていうのをやってる限り、次の段階にはいけませんよね。だからそういうちょっとしたことを積み重ねをいっぱいやらないとお金の設計図っていうのは変わりません。なぜかというと、そういういろんな複合的なことをやって初めて報酬の額が変わるからなんですよね。で、報酬の額とかお金のもらい方が変わって初めてお金の設計図が変わったと言えるんですよ。なのでそういった意味では簡単じゃないかもしれませんけど、でもすごく難しいわけでもないですよね。なぜかというと、そのこの方が副業するとか、あるいはもっといい仕事を探してそこに転職するなり、で必要なスキルがまだ足りないならどっかで勉強するなりっていうのをやれば、もっと収入が高くなるわけだから、そういう意味でもめちゃくちゃ不可能ではないですよね。
はい、
はい、
質問ありがとうございます、
はい、
続いては匿名希望の方です。
はい、
ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
ケンさんの本を読んで幸せなお金持ちになりたいと思いました。僕のように会社員から幸せなお金持ちになった人、ハッピーマネーの流れに乗っている人の共通点はありますか？ハッピーマネーを意識しても不安に押しつぶされる人の方が多いんじゃないかなと思ったので、もし幸せなお金持ちになれた人の共通点、また秘訣があれば教えてほしいです、ということなんですね。
はい、いい質問ですね。一つの共通点としては自分の得意好きなことでやっぱり勝負し始めたってことですよね。
はい、
まあ、今の日本の従業員をやりながらお金持ちになるのは非常に難しいです。まあ、上場企業の役員とかになれば相当な収入になりますけど、結構時間かかりますよね。なので現実的に自分が本当に幸せで豊かに生きたいなら、自分の何かを始める必要があると思います。で、自分のビジネスっていうのは自分の好きなこと得意なことの掛け算で初めて成り立ちます。で、それは世の中的に見てその人がお金払ってもいいと思えるような商品やサービスを開発するってことですよね。で、それができたら、数年で豊かになることはできると思いますけど、当然その途中にうまくいかなかったらどうしよう、誰かに批判されたらどうしようとか、まあ、いろんな不安って出てきますよね。
はい、
でもその不安っていうのは生きてる限り本当は感じるもんなんです。だからそれを感じながらも自分がやりたいことに進んでいく、で、そしてその不安をエネルギーに変えるっていうような人が最終的に幸せに豊かになれると思います。
じゃあそういう不安みたいなものは誰もがそういうやっている途中には感じるものっていうことですよね。もうセットであるっていうことですよね。
そうなんですよ。っていうのは新しいことをやったりとか、自分が今までやったことないことをやるとき人は不安を感じるんですよね。僕もしょっちゅう不安を感じてます。
はい、
けれどもその不安を感じながらそれでもやりたいってワクワクしてくるのか、やっぱりやめようと思うのかの違いでしょうね。
はい、ということで今回はですね、7月20日にフォレスト出版から発売されたケンさんの最新刊、一瞬で人生を変えるお金の秘密、ハッピーマネーの出版を記念してお金をテーマとした Q&A の特別版第2弾としてお送りしました。本田健の人生相談ディアケンでは、リスナーの皆さんからの質問も随時募集しています。健さんに質問してみたいという方は本田健公式ホームページ、または本田健公式アプリより質問をお送りください。また本田健の公式 YouTube でもこの収録風景配信していますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。ということでこうやって今日は6名の方の質問を抜粋してお送りしたんですけれど、
はい、
ハッピーマネーを読むとそれぞれの人の中に眠っているお金に対する不安とか、もともと両親から受け継いできたものとか、やっぱりいろんなものがあぶり出されて、
そうですね、
こうやってこうそれぞれの人生で、あ、どうしたらいいんだろう、このままじゃいけないっていうような、なんかこう燃えるきっかけになってるっていうのが分かりますよね、こういうメッセージを見ていても、ね、
はいはい、
じゃあ最後になんですが、はい、ケンさんからリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、 まあ、お金っていうのは人を幸せにも不幸にもするものなんですよ。ハッピーマネーとアンハッピーマネーがあるって言いましたけども、そのハッピーマネーを作り出したいならお金が入ってきた時にありがとう、出ていく時にもありがとうっていう感性が最初のスタートです。なのでぜひ自分の好きなこと、そして得意なことでお金をもらう、最初は無理かもしれませんけど、そういうふうな形で少しずつ人生を変えていけると、気がついたらすごいハッピーマネーだらけだなっていうふうになると思います。まずはお金が入ってきた時にありがとう、お金が出ていく時にありがとうからスタートしてください。
ということで、本田健の人生相談ディア健特別版としてお送りしました。健さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。